Thank you, Tabernacle Choir, for that sweet tribute to the Savior of the world. In the day that God the Father called upon His
父なる神が神の形にかたどって人を作るよう一人子を命じたとき、御父は子供たちを祝福して言われました。産めよ、増えよ、地に満ちよ、地を従わせよ、また地に動くすべての生き物とを治めよ。私たちの現世の旅は神からこの命令と祝福を受けて始まったのです。愛にあふれる御父は私たちに産み増え治めよという命令と祝福をお授けになりました。それは私たちが成長してご自分のようになれるようにするためでした。兄弟姉妹の皆さん、神が持っておられる3つの重要な特質について今日私がお話をする間、皆さんの信仰と祈りをお願いします。私たちに与えられた神聖な責任、神聖な特質を伸ばして人生の旅を実り多いものとし、神聖な行く末を達成できるようにするという御父からいただいた命令を私たちがよく理解して果たすことができるように祈っています。第一に、神は実を結ぶように命じられました。実を結ぶということに関して重要でありながらも見過ごされがちなのは、地上に神の王国をもたらすという務めです。救い主は次のように教えておられます。私はブドウの木、あなた方はその枝である。もし人が私につながっており、また私がその人とつながっておれば、その人は実を豊かに結ぶようになる。私から離れてはあなた方は何一つできないからである。あなた方が私につながっており、私の言葉があなた方にとどまっているならば、何でも望むものを求めるがよい。そうすれば与えられるであろう。あなた方が実を豊かに結び、そして私の弟子となるならば、それによって私の父は栄光をお受けになるであろう。私たちが実を結ぶにはキリストに従い、他の人たちがキリストのもとに来るように助け、イエス・キリストの名を受け、最後までイエス・キリストに仕える必要があります。今日、生ける預言者としては、私たち一人一人が各自の能力と機会に応じて救いの技に熱心に携わるよう声を上げて呼びかけています。この呼びかけに応えて多くの実を結ぶためには、まず柔和で心のへりくだったものになることです。そうすれば聖なる御霊の勧めに従い、交わした制約をすべて守って、さらにキリストに近づくことができます。慈愛の賜物を求めて受けることができます。そして自分の家族、先祖、会員、または会員でない隣人や友人にイエス・キリストの福音を受け入れるよう進める力が得られます。慈愛の精神で働くことは義務ではなく喜びです。困難は信仰を育み良い機会となります。私たちはいつでもどこでも、どのようなことに、いつでもどのようなことについても、どのようなところにいても、死に至るまでも神の慈しみの証人となります。私は皆救いの技に熱心に携わる能力と義務があります。救い主は私たちに約束の伴う責任を与えられました。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだのである。そしてあなた方を立てた。それはあなた方が、あなた方を行って実を結び、その実がいつまでも残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父が与えてくださるためである。第二に、神が増えるよう命じられました。私たちの肉体は神からいただいた祝福です。肉体を授かったのは、人の不死不滅と永遠の命をもたらすという天の御父の技を成し遂げるためです。肉体は私たちがやがて神のようになるための神聖な手段です。肉体があるおかげで天の御父に従った霊の子供たちは、この地上での生活を経験することができます。子供を産むということは、この地上での生活を享受する機会を他の霊の子供たちにも与えるということです。この世に生まれてくる霊は皆神の戒めに従うならば、成長して奨励することができます。男女間の結婚は増えようという命令を果たすために神が定められた制度です。同性間のつながりでは子孫を増やすことができません。法律と立法に基づいて結婚し、神殿で結び固められ、結び固めの制約を尊ぶならば、両親と子供は愛と実りある人生の備えという最高の経験をすることができます。そのようにする人々は神と交わした制約に従うことのできる理想的な環境で生活するのです。天の御父は私たちを愛しておられます。忠実でありながらも、 自分にはどうすることもできない理由で、制約の結婚と子供という祝福、またはそうした祝福のすべてを享受することができない御父の子供たちも、皆主の定められた時にこれらの祝福を受けることができるようにしてくださいました。生ける預言者としては、永遠の結婚と制約を交わす機会のあるすべての人に知恵と信仰を持って前へ進むよう勧告してきました。私たちはその神聖な機会をこの世のものを追い求めるために引き延ばすべきではありませんし、結婚相手が見つからないほど高い理想を思い描くべきでもありません。永遠の結婚の制約によって結び固められ、制約を守ることによって実りある生活をしているすべての人に与えられる約束は、サタンには彼らの永遠の夫婦としての土台を壊す力がないということです。第三に、神は地を従わせるよう命じられました。地を従わせ、すべての生き物を治めるということは、これらを管理し神の御心を成し遂げ、神の子供たちの目的に沿わせるということです。従わせることには、自分の肉体を制御する力を身につけることも含まれます。それらの無力な犠牲になることや、それらを御心に反する方法で用いることは含まれません。地にあるものを従わせる力を伸ばすためには、まず謙遜になって自分の人間的な弱さを認め、キリストとその贖いを通して力が得られることを認めなければなりません。なぜならキリストはこう言われたからです。あなた方は私を信じるならば、私の心にかなうことを何事でも行う力を持つであろう。この力は主の戒めに従って行動するときに与えられます。御霊の賜物を求め、才能を伸ばすことによって私たちはこの力を伸ばすことができます。私はアフリカの多くの家族に見られる典型的な貧しい環境で生まれ育ちました。私は両親の助けによって教育を受けることにより、そのような環境を克服する力を得ました。自分がどのような人物になれるかという展望を育んでいくことは私の成長に不可欠でした。その後、結婚して間もない頃、妻と私は回復された福音を見出し、福音を通じて霊的な導きと偉大な祝福を常に受けてきました。人並みの試練やチャレンジを経験しましたが、主に助けを求めるとき、平安と慰めをもたらす答えを見出したので、くじけることはありませんでした。今日の人間社会には、不道徳、ポルノグラフィー、武力衝突、公害、薬物の乱用、貧困といった問題が意を振るっています。世の多くの人が神の御心よりもあえて悪魔の意志と肉の思いに自らを従わせているからです。彼らは主の義を打ち立てるために主を求めようとせずに、すべての人が自分の道を、自分の神の像を求めて歩む。その像は俗世の形であり、その本質は偶像のそれである。しかし神は主の助けを受けて、この世の試練を克服し、それに耐えるようご自分のすべての子供たちに勧めておられます。私は神である。私は世界を作り、また人々を彼らが肉体にある前に作った。あなた方が私に心を向け、私の声を聞き、そして信じ、あなたのすべての背きを悔い改め、誠に水の中で一人子イエス・キリストの名によってバプテスマを受けるならば、あなたは聖霊の賜物を受けるであろう。すべてのものをその名によって求めれば、何でも求めるものはあなたに与えられるであろう。自分には神のようになる可能性があることを理解し、主イエス・キリストの贖いから得られる力に心から頼る忠実な末日性とは、生まれながらの弱点があっても力を得られる何事でもすることができます。多くの人を束縛に陥れてきた悪の誘惑に打ち勝つ力が与えられるのです。パウロは次のように教えています。神は真実である。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはないばかりか、試練と同時にそれに耐えられるように逃れる道も備えてくださるのである。主ご自身、試練を受けて苦しまれたからこそ、試練の中にある者たちを助けることができるのである。天の御父は私たちがご自分に似た者となれるようにするために、産み増え地を従わせようと命じ、それができるよう祝福してくださいました。私たち一人一人が選ぶ事柄に応じて実際に成長し、御父のようになることができるよう助けが得られるようにしてくださいました。私たちが皆自分に授けられた神聖な特質を伸ばす展望を頼りに、すべての神聖な特権を求め、神聖な行く末を達成できるような生活を送れますように。 私は父なる神とその愛する御子救い主イエス・キリストが現実に生きておられることを証します。御父が輝かしい幸福の計画を立ててくださったこと、今日の地上における生ける預言者トーマス・S・モンソンに鍵が授けられていることを証します。私たちが御父の全き祝福に預かることができるよう祈ります。イエス・キリストの御名によって、アーメン。